おはようございます。高原豪志郎です。さて、2017年も終わりに近づいてきました。実は今年は夏目漱石生誕150年、フィンランド独立100周年、スターウォーズ登場40周年、JR 発足30年、そして iPhone 発売10周年だそうです。過去にあった画期的なことを記念するため、10年や100年や切りの良い単位でそれを思い返すということがよくありますね。ところがイエス・キリストの降誕を記念するクリスマスだけは毎年毎年毎年世界中で記念され祝われるのです。一体キリストの到来は人類に何をもたらしたというのでしょう。今日はクリスマスの本当の意味についてご一緒に考えたいのです。聖書にこう書いてあります。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに愛があるのです。ここから三つのポイントで考えます。第一に、キリストの誕生こそは神のあなたに対する愛の表れであるということです。幕末、薩摩藩が非常に大きな仕事をしますが、そのキーマンは島津成明という人でした。彼がまだ藩主になる前、長崎出島にいるシーボルトに会いに行くことになったのです。当時、日本にいながら海外の先端技術に触れることができる唯一の窓口なのです。その時彼は弟も一緒に誘うんですね。しかし彼の弟であった正隆は中洲藩奥平家の養子になっていて、その時すでに藩主となっていたのです。当時の身分制度では現役のお殿様が訪問できるのは同じランクの人物だけです。それよりも身分の低い人物のところにわざわざお殿様の方から訪問するということは許されないことだったのです。それがたとえ外国人の飛び抜けた知識人であったとしても例外ではなかったのです。しかし奥平正隆は非常に好奇心の強い人でした。彼は何としてもシーボルトに会いたいがために、なんと殿様を辞めてしまうのです。息子に家督を譲り、隠居の身になり下がることで、この問題をクリアし、長崎にまで出かけていってしまうんです。それは、殿様の身分と引き換えにしてでも、シーボルトから得る知識には価値があると考えたからです。私はこの決断を理解することができるんですね。しかし、キリストは、神の在り方を捨てて、人間となってこの世に来てくださいました。一体そこまでして、キリストが人から得るものというのはあったのでしょうか？キリストには人間から新しい知識や教えてもらわなければならないようなことなど一つもありませんでした。しかし、一人子の神である方はイエスとなってこの世に来られたのです。一体何が目当てでこの世界に来られたんでしょう？あなたです。神から離れ、滅びに向かって一直線に落ちていく人間を神のもとに取り戻すために、わざわざ神の在り方を捨ててこの世に来てくださった方、それがイエス・キリストなんです。ですから聖書は語るんです。ここに愛がある。第二に、キリストは私たちに命を得させるために神が使わせてくださった方です。ライブドアの創業者で、ホリエモンの愛称で活躍中の堀江貴文さんは、かつて証券取引法違反で有罪判決を受け、1年9ヶ月間長野刑務所に入れられたという経歴があります。彼はその時の生活を克明に記録し、発信なさっているのです。規則正しい生活と健康的な食生活で、なんと30キロも体重が落ちたそうです。暖房が全くない部屋の中で、信州の寒い冬はとことんきつく、靴下を履いても凍えてどうにもならなかったそうです。また刑務所内の人間関係でも随分苦労し、我慢することが多かったようです。しかし、 服役中の彼が一番しんどかったことは、そういうことではなかったんです。それは毎晩、消灯時間の後にやってくるものでした。一体何でしょう？それは死の恐怖だというのです。刑務所では夜の9時半消灯で、翌朝の6時に起床です。この9時間半は布団にいなければなりません。働き盛りの大人が毎日毎日9時間半も眠れるはずがありません。初めの1、2時間は外でのことや今までのことを考えますが、そのうち考えることがなくなってくると、子供の時に封印してきたあの暗黒の考え事が出てくるというのです。それは死が怖いということです。死んだらどこに行くんだろうか？死後の自分はどうなってしまうんだろうか？実は彼が人一倍活動的であったのは、この死の恐怖を忘れるためだったのかもしれないのです。いや、彼だけではありません。すべての人は実はこの死の恐怖の奴隷なのです。そしてそれは死が未解決のままになっているからです。しかしキリストは死につつある私たちに命を得させるために来てくださったのです。では命を得させるとはどういうことでしょう？それは切れていた神との関係を結びつけて再生するということなのです。私は先日スマートフォンを充電したつもりでおりましたが、バッテリーの表示を見ると全く充電できていませんでした。よく見ると途中でケーブルが外れていたのです。エネルギー源との間に切断部分があったら、エネルギーは流れ込んできませんね。人が死ぬのは命の源である神との関係が切れているからです。この切断部分を結ぶために、キリストは十字架にかかって死んでくださったのです。そして3日目によみがえって命の保証をしてくださったのです。罪はキリストの十字架で完全に焼き尽くされてしまったのです。ところで、アンデルセンの名作にマッチ売りの少女がありますね。大晦日の夜、マッチを売りに裸足の少女が出かけるのです。もし売れずに家に戻ったら、お父さんにぶたれてしまいます。行き場のない彼女は家と家の間の路地に入ってマッチをすると、ストーブに当たっているような気がします。しかしマッチが消えると、ストーブの幻影も消えてしまうのです。2本目のマッチをすると、光の中にお金持ちの家の中が浮かびます。みんなで楽しい夕食会です。しかしマッチが消えると、この情景も消え失せるのです。3本目のマッチでは、美しいクリスマスツリーが見えます。何千本もろうそくが、きらめいているのです。しかしマッチが消えると、ろうそくの光はみんな空に昇って星になりました。4本目をすると、懐かしいおばあさんが光り輝く姿で現れるのです。少女はおばあさんを何とか引き止めるために、残りのマッチを全部束にしてすります。明るい光の中でおばあさんは少女を腕に抱き上げ、高く高く天に昇っていきました。寒さもひもじさもない神の身元に連れて行ったのです。次の日の朝、一人の小さな少女は凍死していました。口元には微笑みを浮かべたままでです。さて、この物語は日本では悲劇として語られることが多いのです。幸薄き少女に心痛める話となってしまうんです。ところが、アンデルセンは原作の結びでこう書くのです。少女がどのように美しいものを見たのか、どんなに巧妙に包まれておばあさんと一緒に新年の喜びをお祝いしに行ったのかを知っている人は誰もいませんでした。この話はキリストを信じていたおばあさんと少女が惨めに去っていったというお話ではありません。そうではなく、一番良いところに行ったというハッピーエンドの話なのです。第三に、人生を究極のハッピーエンドで終わらせるために必要なことは、キリストが全部代わりにやり遂げてくださったのですから、この神からのプレゼントを 受け取っていただきたいのです。神は世にキリストを使わされました。今神様はあなたにキリストを差し出しておられるのです。どうぞイエスキリストを心に受け入れ、神の命で生かされる人生にお入りください。心からお勧めします。